はい、始まりましたノーマライズ FM の、今日は第55回になります。年が明けて、2024年の一番最初の収録になりますね。はい、今年も頑張ってできるだけ多く収録していきたいなとは思ってるんですけども、はい、今日も頑張って進めていきたいなと思います。はい、で今日のゲストなんですけれども、今までノーマライズ FM で、ずっとなかったんですけども、2回目の登場ということで、前代未聞の初めてのケースなんですけど、ちょっとたまたまそのゲストの方がですね、お正月結構、まあ、お正月というか年始結構暇だよみたいなツイートされてたのを見て、まあ、私の方からお声掛けして、まあ、だったらちょっと収録でもしますみたいな感じでお声掛けしたところ、あ、いいですねっていう感じになって、出てもらえることになったんで、まあ今までこういうのなかったんですけどね、今回は2回目の登場ということで、株式会社フレームシンセスの代表の、コリンさんに今日は来ていただいてます。コリンさん、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。フレームシンセスのコリンです。
はい、まあ、2回目の登場っていうのもありますし、まあ、ユニティ界隈とかね、まあ、あとは VR、XR 界隈とかだと結構知られてるゲストなんじゃないかなと思いますので、まあ、ちょっと前回登場していただいてから結構間も空いてますので、最近何があったのかとかね、その間に何があったかとかいろいろ聞いていけたらいいなと思っておりますので、早速始めていきたいと思います。はい、じゃあコリンさん、はい、一応肩書きが変わってると思うので。
そうですね、はい、
なのでちょっと
簡単に、
そうですね、
はい、自己紹介させていただければと思います。株式会社フレームシンセシスという会社をしておりますコリンと申します。で、本名は小林勝臣というんですけれども、古い林と書いて小林と読むんですが、それを音読みしてコリンというハンドルになってる感じですね。で、そうですね。まあ、10年くらい前ですね。オキュラスリフト DK1、開発キットを購入しまして、で、それでいろいろと、VR の作品とか作ったり展示したりしていましたら、いつの間にか本業になっちゃってですね。気がつくと、10年経ってるという、なんか恐ろしいことになっていますけれども、で、その間ずっと VR を仕事にしてた感じです。で、ちょっと、まあ、いろいろと、多分、後で話すと思うんですけれども、紆余曲折というか、いろんな出来事があって、もう、これは会社は自分で作らないと、となっちゃったんで、去年の12月に法人を設立いたしました。そんな感じです。
はい。去年っていうか、多分、一昨年ですよね。
あ、そうか。もう、一昨年。もう、時間の感覚がなくなってる。
そうそうそう。多分、法人化したのが、去年って言っちゃうと、
あ、そう、ね。
23年になっちゃうから、一昨年ですよね。
これは、2024年になった、もう感覚がないですね。
そうですよね。まあ、だから、はい、法人を、設立されたのが2022年の、まあ、12月ぐらいってことですよね。
はい、12月1日ですね。
はい。で、確かその、前に、ノーマライズ FM に出てくださった時は、2021年の9月とかで、まだ法人化はされてなかったタイミング。だったんですよね。で、私の方もまだその回数で言うと多分第4回目とかなんですよ。そのノーマライズ FM のエピソード004とかなんで、まあ、かなり初期にゲストで出ていただいてて、で、私もその当時は始めたばっかだから、もう知り合いにとりあえず話しやすい人に声かけようっていうんで、それでコリンさんもまあ、真っ先に呼んでたぐらいのタイミングだったんで、まあ結構話とかもしどろもどろな感じで喋ってたと思うんですけど、いや本当になんか、こんなに長く続くとも思ってなかったんで、こうやって2回目出ていただけてめっちゃ嬉しいなって今日は思ってるんですけど。
ありがとうございます。そうですよね、さっき55回目でしたっけ？
はい、55回です、
ね。2年間ですごいですね。なんかもう読者さんがすごいところって、なんかそのめちゃくちゃ半端ない安定プリだと思うんですけれども、どこから来るのかなみたいな秘密を知りたい気がしますね。
結構ノーマライズ FM も最初の1年目は結構なんか月に3回撮ったりして、
はい。
まあ割とこう頻繁に更新できてたんですけど、まあ去年とかはだいたい月2回、まあでもそれでも月2回ぐらいは撮ってんですけどね。だいたい23、4エピソードぐらい多分去年撮ったと思うんですけど。まあ大変ですよ。なんかもう大変です。実際は大変ですね。いやだからなんかこれちょっと私が最初からいきなり喋っちゃうんですけど、そのもっと早い段階で2週目行くかなって思ってたんですよね。そのこんな55回とかまで引っ張らずに、もう声かける人がいなくなっちゃって、さっさと2週目突入しちゃうかなって最初の頃は思ってたんですけど、なんか気になる人が無限にいすぎて、全然2週目に突入しないで、もう丸2年ぐらい経っちゃって、2年半ぐらいですか、経っちゃって。いや、なんか自分でもびっくりしてますけどね。
はい、うん、まあ、世の中すごい方が多すぎですね。
そうですね。
なんかドクサーさんいつもツイートされてますけれども、僕も全く同じ気持ちでしかないので、
いや、わかります。そうだから前回コリンさん出てくれた時に、本当にすごい人は普段猫の話とかしてるんですよみたいなことを多分前回出ていただいた時もしたと思うんですけど、はい、本当にどこに化け物潜んでるかわかんないですからね。
そうですね。なんか実際怖いですね。ツイッターで、そこそこバズったりとかしていると、陰でなんか言われてそうだなとか、なんかそれはちょっとあれですけれども。
はい。確かにね。いや、そうですね。はい。まあなんで、その、前回出ていただいてからもう丸2年以上経っているんで、まあ法人化されたってことも含めて、本当にいろんなことあって、だと思うんですけど、確か前回の時はどういう状況だったんでしたっけ？退職されているよりももっと前か。
そうですね。2022年の9月でしたっけ？
前回21年の9月ですね。だからまだ多分
21か。
あ、そうか。普通に会社員としてやってたぐらいですよね、多分。
そうですね。株式会社エクシビに転職して1年未満なのかな。いや、2年経ってるかな。それくらいの頃合いですね。
そうですよね。
うん。
で、その後、まあ、ちょっとこれどこまで喋るか難しいところだと思うんですけど、まあ、エクシビーさんが解散っていうことになって、で、その後、法人化っていう感じでしたよね。
そうですね。まあ、それについてはいろいろと、まあ、ゴロマンさんの会社ですけれども、はい、大変なことがあったので、はい。
まあ、そうですね。まあ、ゴロマンさんご自身が結構いろいろ自分で言葉にされてるんで、まあ、みんな大体、界隈の人たちはこんな感じだったのかなって、なんとなく知ってるんじゃないかなとは思うんですけど。
そうですね。まあ、最近は元気になられて、大活躍されてるんで、僕も嬉しいなって気持ちですね。
うん。なんかその、コリンさんご自身が、まあ、法人化されるに至った経緯って、多分私、そのプライベートとかでも何回か話してるんで、なんとなく私は分かってるつもりではあるんですけど、せっかくなんで、その、なんで法人化しようと思ったのかあたりの話からちょっと聞いてってもいいですかね。
あ、はい。そうですね。まあ、もともとですね、割と長いこと、会社作る作業をやっていて、一度でいいから、人生経験として、自分の法人持ってみたいな、みたいなところはあったんですよね。もうこれは、5年とか、もうずっと前から言っていて、だけど、なんか怖いな、ですとか、なんか普通に仕事してた方が楽しいみたいなところもあって、きっかけがなかったんですが、まあ、会社が爆発資産してしまったので、これはもうそういうきっかけなんだろうみたいなことを思った感じですね。で、まあ、ぶっちゃけエクシビが解散したあたりでは、まあ、どうするか最終的な決断はしてなかったんですけど、あの時は確か、まあ、会社作る可能性が3割くらいあるかなみたいなツイートをしてたかなと思います。で、それで、あちこちの、まあ、社長さんに話を聞いて回って、で、ドクサーさんもその一人なんですけれども、はいはい、すごいアドバイスをいただいて、はい、めっちゃありがたかったです。
あ、そうですか。そうですか。はい。
で、多分ですね、20人かそれくらいの社長さん、会社経営されている方々の話伺って、で、まあ、それ聞いていて、やっぱ、 やってみた方がいいんだろうなみたいな気持ちになって、あの法人登記してしまったみたいな感じですね。で、まあ割と考えなしでしたね。今考えると結構危なかったなというか。
そうかな。そんなことないと思うけどな。
いや、結構危なかったんですよ。
はいはいはい、
あのぶっちゃけって言うと、あのこの1年間で、あの銀行口座の残高がつきかけたタイミングが多分5、うん、6回はあった気がしますね。はい。あの会社のですね。
はい。
はい。あの、まあ、キャッシュフローをきちんと見てなかったですとか、あの入金がちょっと遅れたですとか、まあ、そういうところですね。
うんうんうん。
はい。
なるほど。いや、まあ、そうですね。そういうことは、往々にしてありますよね。なんかその、1ヶ月遅れただけでも、実は、すごい大変なことになるみたいな。
そうなんですよね。はい。
そうですよね。いや、わかる気がします。私も一応、はい、一応法人の代表だから、わかる気がしますね。まあ、あの当時、まあ、しよう法人化しようかどうか迷ってるぐらいの時に、まあ私にもお話聞きたいですっておっしゃってくださって、で、確か寿司を食いながら話をしたのを覚えてる。
美味しかったですね。
二人で寿司を食いながら話をして、で、まあこれは自分のことだったんで、まあここでもう包み隠さず自分から喋っちゃうんですけど、あの時確か私がその自分の法人の決算書類とかを持って行って、
はい。
まあ一人社長ですけど、こんな感じでできてるんで、まあ堀さんだったら大丈夫じゃないですかみたいな感じで、参考資料的にその決算書類とかを見ていただいたりとかしたような気がするんですけど。
そうですね。ありがたかったです。
いや、あの頃はなんか、どうなんでしょうね。なんか私のイメージでは、まあ堀さんなら大丈夫だろうって、もう楽観的に思っちゃってましたけど、実際は結構瞬間的に火の車になりかけた時とかが、あったってことだったんですね。
そうですね。まあ、結果的には大丈夫だったので良かったかなって感じですけどね。はい。あ、なんか、こんな話ばかりしてると、あの、だいぶ厳しそうみたいなこと思われちゃうかもしれないので話しておくと、あの、結構営業利益出てます、1期目。
はいはい。
正直思ったよりもですね。うん、で、まあ、あの、2期目これからどうしようかみたいな感じですね。
うん。うん、いや、それは何よりですね。それは、いいことですよ。最初の年をね、はい、なんかやっぱり最初の1年目ってちゃんと決算迎えられたらちょっとほっとする気持ちはありますよね。
そうですね。とりあえず一周したので、まあ、あの、法人税払ったりとかはまだこれからですけれども、あの、まあ、一周してきて一通り要領は分かったかなみたいな気持ちには多少なってますね。
今って従業員の方もいらっしゃるんでしたっけ？
今はですね、あの、業務委託の方2名ほどに手伝っていただいています。で、あの、あと自分のパートナー、まあ、彼女の優子さんにも手伝っていただいているので、あの、ちょっと水増ししたらスタッフ数4名みたいな感じですね。はい。
はい。なるほど。じゃあ一応、正規雇用されてるのは2人って感じなんですか、そうすると。
僕1人ですね。
1人か、はい。なるほど。
役員の。
なるほど。
まだそういうフェーズでして、まあ、2期目以降どっちに倒すかというみたいなことを考えてますね。あくまで一人法人のスタイルでいくのか、ここからちょっとスケールさせようというふうにいくのか、で、まあ、どっちも大変だと思うんですよね。
そうです
ね。はい。
そうですね。そうですね。いや、でも、そうやってこう、他人を巻き込んでお仕事できてるのはすごいなって思っちゃいますよ。私はずっと一人きりでやってきてるから。
ああ、いえいえ、ドクサさんはもう、個人のパワーがすごすぎるので。
そんなことはないけど。そんなことはないけども、やっぱ私はなんか、なんだろう、なんか、その、対人関係に払う心的コストとかを考えちゃうと、どうしても一人でやりたくなっちゃうから、良くないなと思ってるんですけどね。
でもなんかそれでいろんな方に慕われて、本当50人以上の方ともこう、対談したりして。
まあそう
か、すごいなという感じがしますけれども。
そうですね。まあ自分のその余白時間をある程度確保してて、こうやって好き勝手やってるのがちょうどいいのかなとは思ってますけどね。
あ、それはありますね。
うん、
やっぱりここから何でしょうか、本格的にスケールさせていこうとすると、もう自分個人の時間というのはなくなってしまうので、特に僕はベースの属性が遊び人なので正直あまり勤勉じゃないんですよ。
はいはい。
なんか自分自身がなんか人生の目標って何かって聞かれたら、人生通しての最後死ぬ時の瞬間までの QOL を最大化したいと、そう思ってる感じなんですね。で、なんか世間のために役に立つとか、そういう高尚なことはどっちかというと考えてないタイプなので、まあ、ここはもしかしたら何かのきっかけで変わってきたりすることもあるのかなと思いますけれども、
うん、
まあ、今はまだ遊び人モードなので、まだ今の状況もちょっと地に足がついてないというか、実感できてない感じですね。
いや、わかります。なんか私も未だになんか自分が会社の社長って、まあ一人しかいないっていうのもあるけど、あんまり考えてないっていうか、なんかこう、自分が好き勝手やりたいだけの人間だなって思いますので、ちょっと。いや、だからなんかわかるような気がしますね。
はい。
いや、でもなんかいいですね。まあ業務委託の方とかいらっしゃる中でちゃんと利益も出ているっていうのは、なんか、どういう系なんですか？割とコリンさんを見たときに想像しやすいようなお仕事内容がやっぱ多い感じなんですか？
そうですね。基本的には、VR あるいはメタバース、あとその周辺領域ですね。で、これまで1年間で受けた仕事で言いますと、そうですね。ちょっとスパコンのデータの、ビジュアライゼーションしてほしいですとか、あと、モジラハブズを、サーバー立ててコンテンツ入れてくださいですとか、あとは、VR アプリケーションの開発、VR システムの開発と、あと、メタバースシステムの開発サポートですとか、あとそうですね、直近で言えるものだと、STU さんという会社さんが、進撃の巨人のコンテンツを開発制作されて、で、それのお手伝いをしていました。
うんうんうん、
で、それで一周して1年って感じですね。
いや結構なんかもう聞いてるだけで結構お腹いっぱいというか大変そうですね。そんだけあると。
そうですね
それ結構大変そうだな。
まあでもあれですね、VR の仕事ってそんなに多いわけではないので、基本なので、VR 関連の仕事ができてるっていうのは幸せなことなんだろうなと自分に言い聞かせてますね。
ああなるほど。いやそれでも俺も同じふうに思いますね。 WebGL の仕事ってまあ、なくはないですよ。いっぱいありますけど。
はい。
普通のウェブのフロントエンドの全体から見たら本当にごく一部だから、そういう仕事をできてるって、すごいラッキーだなって思うから、それと似てるかもしれないですね。
そうですね。なんか最近思ったんですけど、自分はそのあたり感謝が足りないなと思っていて、割と好きな領域で仕事ができてるにもかかわらず、割と遊び回ってるみたいなところがあってですね。ちょっと今年はそこを心を入れ替えていこうかなみたいな気持ちになってる。
いや、いいんじゃないですか、別に。感じですね。そこは。なんか楽しみながらいろいろやってるってところも含めて結構コリンさんの
はい。
アウトプットにつながってる部分もあると思うんで。
そうですね。去年で言えば、そうですね。ちょっと変なものを作って遊んだりとか、そうしたことがあまりなかったんで、今年はそこを何でしょうか。目に見える形でアウトプットをしていければいいかなと思っています。
そうですね。いや、多分なんか、まあこれ多分、コリンさん相手に何回か同じような話もしかしたらしてるかもしれないですけど、VR、自体は結構もう成熟してきてる部分があって、まあとはいえでも、やっぱり需要はあるところにはあるって感じるし、うん、だから多分、決して終わってしまった世界では全然ないから、まだまだ掘れる場所いっぱいあるなっていうふうに感じるんで、やっぱ楽しいを原動力に、新しいことやっていくっていうのは全然ありだなって、思いますね。
そうですね。それで言いますと、そうですね、僕の大目標というか、まあ、人生通して何か一つ挙げるとすれば、VR がこの先発展して、 世間の一般の広い方々が、みんな使っていくのを見ていきたいというのがありますね。まだ今のヘッドセット全然重いし、使うのしんどいしみたいで大変なんですけれども、これはもう絶対解決する問題なんで、まあ、よく言ってるのはですね、今僕たちこうピンピンして、こう会話したりとかしてますけれども、みんな年を取ったら、外界とのコミュニケーション手段ですとか、アクセス手段が、ヘッドセットが一番だと気づくはずなんですよ。で、今の高齢者は、もうそれこそスマートフォン使うのもおぼつかないような感じだったりしますけれども、僕たちは VR ヘッドセットの存在を知ってるんで、それをみんな思い出すはずなんですよね。
そうですね。
はい。で、そうしたら、最終的には、VR 使う人が 100% になると思っています。で、それにはまだ20年、30年と時間がかかるんで、それを気長に見ていきたいなと。で、それを見るためだけに、VR の仕事を続けていきたいなというのがありますね。
いやー、いいですね。いや、わかりますよ。なんかやっぱ我々、その我々世代、まあ、私とかコリンさんっていうその特定の個人じゃなくて、あくまでも我々世代っていう言い方をした、言い方で言いますけど、その親がもう結構高齢者になってくる世代だから、こう、まあ、自分たちはまだまだ元気でも、だんだんこうやっぱ親がこうおぼつかなくなってきたり、例えばこう、なんか障害を負ってしまったり、まあ、年を取ってちょっと体が動かしにくくなっちゃったりみたいなのを目にする機会って多分どんどん増えていくと思うんで、まあ私自身もその、妻のご両親の、ちょっとこう、まあ寝たきりではないんですけど、体がちょっと動かせないなみたいな状態になってしまったことがあって、で、その時に、すごい精神がやっぱ参っていくというか、本人のですね、本人の精神が参っていくというか、もう自分は体が動かせないのかもしれないみたいな、こう、すごいネガティブモードにどんどん入っていっちゃうし、こう、そこにこう、寄り添ってあげられるとも限らないんですよね。遠方に住んでいたりとかすると。まあ、だから、結構その VR デバイスとかを使って、こう、家にいながらでも、まあ、まるで外に出かけているかのような刺激を得たりだとか、まあ、隣に家族が座って談笑しているかのように会話ができたりだとか、なんかそういうの絶対必要になるなっていうのは、なんか結構俺はもう最近身に染みて感じるというか、ね、それこそ俺たちがそのまま年寄りになったら、そういうのあればいいのになって絶対思いますからね、間違いなく。
そうですね。特に今の高齢者施設ですとか、まずインターネットがないという問題があってですね。うんうん、はい。今そうした施設に入ると、ツイッター、まあ、X になっちゃいましたけど、もうできないみたいな感じになってしまうんで、なんか、そうですね。そうですね。言い遅れましたけれども、自分は東京大学先端研の稲見研究室にも所属してるんですが、そこで豊島健太さんの研究もちょっと手伝っておりまして、こう高齢者の方々に VR ヘッドセットをかぶせて、いろんな光景を見せてもらったりとかされてる方なんですけれども、なんかそういうあれですね、社会実装の仕方もありなんじゃないかなという気がすごくしてますね。
いや、本当にありだと思います。やっぱりなんか本当外に全然出られないで、同じ部屋で同じ天井を毎日見てる生活って、多分相当苦しいと思うんですよね。だからそこに少しでもこう、はい、いい意味で刺激になるだろうし、前向きになれるようなコンテンツがね、いっぱいあったら、で、なんかトレーニング的にも使えそうな気もするしね、なんかいろんな可能性があるんじゃないかなって思うんで、そういう使われ方はすごいいいですよね。
そうですね。実際そうですね。まあ、VR を使用した、身体療法ですとか、リハビリテーションですとか、まあ、そうしたことも、ラボの方で研究しているので、まあ、そうしたものもサポートしていければいいなと思っています。
うんうん。そうですね。いや、なんかそういう、そうですね。そういう事業とか、あんまり聞かないけど、やっぱり今まだ研究段階って感じなんですかね。
そうですね。確かベタなんかもそうした、なんでしょうか、取り組みを進めていたような気がしますけれどもね。 やはり潜在的、まあ、将来を考えると絶対いろいろと利用が広がっていくことは間違いないので、そうですね、我々とかだとまだ例えば VR ゲームですとか VR チャットですとか楽しい方に行きがちですけどね。
そうですね、そうですね、まあ VR チャット的な、いわゆるその自分自身をアバターにこう憑依させたような世界観っていうんかな、まあそういうのもまだまだこれから広がりそうな感じありますもんね。
そうですね、まあでも何でしょうか、そこはちょっと面白いのが、自分のアバターを持ちたくないみたいな方もいらっしゃるらしくて。
そうなんだ、それ面白い。
こう、何でしょうか、現実の肉体を持ってくるのも嫌だし、なんか特定のアバターを持ってくるの嫌だし、じゃあ、どんな格好になろうみたいなことを悩まれる方もいるようで。
なるほど。
なかなかここら辺ってそうですね、個人の個々の方々のアイデンティティに関わってくるので、いろいろと個人差があるのかなって感じですね。自分だとそうですね、現実のこの体に合わせた赤い髪で、
はい、
メガネをかけた、はい、男性のアバターにしてますけど、はい。
多分、いや、本当に、まあ、言われたらそうだよなって今思いましたけど、
はい。
いろいろあると思いますね。こういう格好は嫌だとか、こういう格好がいい。あるいは何も規定されたくないみたいな。なんか本当いろいろなパターンがありそうな気がするな。なんか例えば、やっぱ私もし VR チャットやってないですけど、何かでやるってなって、自分でアバターを考えなきゃいけないってなったら、女の子は絶対無理ですね。絶対無理です。なんていうか、そういう、なんか性癖だったり、例えば性癖とかなんかセクシャルな意味じゃないにせよ、まあ女性のアバターの方がいいっていうふうに感じる感情とか気持ちを否定する気持ちは全くないですけど、自分自身がそれはちょっとできないなって思いますね。恥ずかしさが、恥ずかしさがもう、ひどすぎてちょっと自分では無理だなって、って思っちゃうな。
そうですね、結構あれですね、ジェンダー的なことはセンシティブな、何でしょうか、考えすぎるとなんか自分の性別と異なるアバターを使うのはどうなのか、よく考えないと踏み込めない気がしてきますね。
そう、なんかなんだろうな、なんか全く否定する気持ちはないし、コンテンツとして見てる分には多分全然平気なんですけど、じゃあ自分ができるかって言われるとできないな。
はい。ちょっと一つ、羨ましいのは、女性の方が、いろんな服が着れる。
はいはい。
っていうのがあって、おしゃれができるんですよね。
なるほど。はい。
そこ、現実世界でも一緒ですけれども、男性はこう、ワンパターンの服ばかりしかない中、原宿とかいると、行くと、羨ましいなとか思うことが結構あってですね。で、それでちょっと女性アバター使ってみたいなとか思ったりすることがありますね。
いや、わかるような気もするな。なんか、すごく、まあ、この間、ファイ16さんっていう方出てくださったんですけど、
はい。
まあ、ファイさんとかはね、その銀髪の女の子のアバターとかよく使ってるのを見るし、そういうの全然なんか、何の違和感もない。全然受け入れられるんですけど、自分でやろうと思ったらちょっと、なんか、美少年的なやつってもなんか嫌だもんな。なんか、そのまんまがいいなって思っちゃいますね。なんか別に自分の容姿に自信があるとかじゃなくて、
はい。
違うものをまとっていることに違和感を感じてしまいそうな気がするな。私なんかの場合はですけどね。まあでも、どうなんだろうな。若かったら違ったかもしれないですけどね。
あるいはそれこそさっきの話に続きますけど、高齢者の方々が、若いアバターを身まとうと、行動ですとか発想とかが若くなったりみたいなこともあり得ると思うんで。
いや、いいですよね、それ。そういうの絶対あるだろうな。まあ、それもだから個人差はあるんでしょうけどね。
はい。
うん。なんか、それこそまあ、おじいちゃんだったらおじいちゃんらしい格好じゃなきゃなんかしっくり来ないっていう人もいるのかもしれないし、わかんないですけどね。よく、 高齢者の方々で、まあ女性、おばあちゃんとかだと、お化粧されたらすごい元気になるとかっていうのも聞いたりするし、
あ、
なんかそういうのあるんでしょうね、はい、多分ね、やっぱり。気持ちが若返るというか。いや、なんかほんとそういう系の VR 事業とか、絶対どっかのタイミングで、わーっと普及したりするのかもしれないけど、まあどっちにしてもやっぱもうちょっとハードが進化しないとっていう感じですかね。いずれにせよ。
そうですね。クエスト3がですね、もうちょっと軽くなってくれると思ってたんですけど、正直。
はい、
個人的には、まあ、ここだから言っちゃいますけど、クエスト3結構文句があって、僕。
はい、はい。
はい。前後バランスが悪いですとか、コントローラーの電池が交換しづらい、なんかめちゃくちゃ取り外しにくいんですよね。これめちゃくちゃ力入れないと、乾電池が外れなくて、これだったら、みんな、最初の電池が切れたところで離脱しちゃうじゃんとか、そう思ってしまうんですよね。なので、もうちょっと、なんかやりようがあるのにな、みたいなことは思ったりしますけれども、まあ、メタも頑張ってるので、
うんうん、
引き続き応援って感じですが。
そうですね、はい、そうですね。なんか最近の、その VR 系のデバイス私全然触れてない。クエスト3とかも全然買ってもいないし、被ったこともない感じなんですけど。あとどれぐらい、ね、その近年のうちにどれぐらいの進化が見込めるんですかね。なんか確か前回コリンさん出てくれた時はやっぱり光学系が小さくならないから結構大変だみたいな話をされてたと思うんですけど。やっぱまだまだそのあたりが難しそうだ、ブレイクスルーまだちょっと先だみたいな感じなんですかね、やっぱり。
それで言うとですね、直近で面白いデバイスだと、ビッグスクリーンビヨンドというのがありまして、これがめちゃくちゃ軽いヘッドセットです。確か来年の3月くらいにリリース予定だったと思うんですけれども、ヘッドセットがもう、127g。
すごい。
で、もう個々人のこの顔の形状に合わせて作ってしまうんですね。
オーダーメイドなんだ。
はい。こうぴったりとこんな感じでハマる感じなので、これ実際実物を先日の XR 会議で見せてもいただいたんですけれども、確かに軽くて、もうこれでできるんだったら最高だなって気持ちですね。
なんかその密閉されるちょっとしたゴーグルみたいな感じってことですか、そうすると。
そうです。
それはいいっすね。それだったら結構おじいちゃんおばあちゃんとかにもちょっとかけてみなっつってパッてつけられる感じかもしれないですね。
そうなんですよね。やっぱりヘッドセットが重いというのがネックになってしまうんで、まあ、実際、面白いのが、結構ヘッドセットを使った活動とかされてる方、ヘッドセット難しいなとどっかで気づくんですよ。で、そうしたらヘッドセット外して、例えばプロジェクター使ったりですとか、そっちの方向に行くんですね、一旦。で、逆にそっち方向で長く活動されてた方が、またヘッドセット被って、あ、こっちの方がいいなと言って戻ってくるというのがあって、なんというか、振り子みたいにヘッドセットありとなしが揺れてるんですよ。そういう歴史がなんか VR の歴史でも長くあってですね。まあ、クエストが出た時期はちょうどヘッドセットに戻ってきた時期みたいな感じでちょっと面白いですね。
なるほど。いや、まあわかる気もするけどな。やっぱなんか VR ってずっとやってないと久々にやるとすごい感心するっていうか、やっぱすげえなって思いますもんね。だからなんかそういうのがあるんでしょうね。離れてるとこっちもいいなって思うし、そっちに使ってると離れた方がいいなっていう感覚が湧いてきたりするんだろうし。はい、
そうですね。
なるほどな。いや、でも俺本当に VR は夢あるなって思いました。最初にやった時に。で、俺が多分持ってたのって、最初のオキュラスリフトの、その、正式版、DK2 の後の正式版が出たぐらいの時、
はい、
だったと思うんですけど、あの頃、やっぱりなんか、まだオキュラスのストアがなくて、スチームの VR 対応ゲームをやるみたいな感じだったと思うんですけど、あの頃も本当になんか、今思い出してもなんか、ちょっとこう心がウキウキするっていうか、すげえ楽しかったなって思うし、 はい、もう一回あのぐらいのちょっとでかい波が来てほしい感じはありますけどね。
そうですね。まあ、ただ、あれですね。例えば VR は、あのトレーニング用途ですね。さっきおっしゃっていたようなところですけど、そのあたりの領域ですと割と自負を築いてるというか、何でしょうか。採算が取れて説得ができるんですよね。例えば VR のトレーニング、まあ、例えば研修ですとかを VR でやると、場所を用意しなくて済んで、設備とか用意しなくて済んで、で、これだけ費用が圧縮できて、効果は何パーセントだとか計算ができるんですよね。で、そうしてそろばんが弾けると、ハンコをついてもらえるみたいなところがあって、
はい。はい。
で、それで実際 VR のトレーニング分野は順調に伸びてるみたいですね。
そうなんだ。なるほど。まあそうですよね。そりゃそうだよな。危なくないですもんね。実際に現場でやるよりも。はい、うん。なるほどね。いや、まあでも、コリンさんはやっぱり、なんやかんやそういう感じで関わっていくだろうから、多分その、さっきおっしゃってた2、30年後にみんながヘッドセットを被っている世界、多分見れるんじゃないかなって思いますけどね。
いやー、どうでしょうか。
いや、でもそれこそなんかゴーグル的な感じで被れるやつが本当にここ数年のうちに出てくるんだったら一気に普及する可能性もありますもんね、全然。
まあ、問題はちょっと高いっていうことですね。
ああ、なるほど。
さっきのビッグスクリーンビヨンドが確か17万くらい。
ああ、結構しますね。はい、結構しますね。いや、でも17万だったらまあ、ちょっとアンテナこう張ってる感じの人だったら全然買いそうな感じもね、しますけどね。なんかビジョンプロとかになると、言うて額がちょっと、さらに大きいじゃないですか。
そうですね。60万かもっとかですかね。
そういうふうに言われてるものと比べたら、まあ17万だったら、まあ買えるかなって思っちゃいますけど。
いやー、でも、最初のオキュラスティット DK1 が3万くらいだったんで、
うん。まあまあまあ、そうですね。
それでみんなが飛びついたというところがやっぱりあるんで、まあその間に円安が進んだりですとか、で大変なことになってしまって、そこがちょっと心配ですね。なんかもう日本という国がそうした最新デバイスが使いづらい国になっていくんじゃないかみたいなところがあって、で、まあ、他の国だったら、順調にクエスト、まあ、例えばクリスマスシーズンでクエスト3がめちゃくちゃ売れてるそうですけれども、その流れが日本にないので、こうやって取り残されていくんじゃないかなみたいな危惧はありますね。
そうですね。そうですね。まあ、それはなんか VR に限った話じゃなくて、どんなことにも言えそうな感じもするけど。
そうですね。MacBook 高いですね。
とかね。そうですね。いや、でもなんか、これ本当に私個人のイメージですけど。
はい。
なんかヨーロッパはヨーロッパで法律厳しすぎるし、なんか中国は中国でこう、アメリカとバチバチやってる部分もあるし、なんかね、こう世界中俯瞰して見渡してみると、言うてなんかやっぱ結局アメリカになっちゃうんじゃねみたいな感じもあるから、ね、なんか難しいですよね。日本は日本で、結構ゲーム開発とかも、ね、海外での売り上げの、と国内の売り上げ比較すると、なんか国内のメーカーなんだけど、もう市場はもはやグローバルになってるから、日本で全然反則がしょぼい感じで、
はい、
ダメみたいな話とかもたまに聞いたりしますけど。
よく聞きますね、最近。
なんかそういうのも、ね、いいことなんでしょうけど、まあその企業戦略としては正しいことやってるんでしょうけど、じゃあ日本人としてそこでじゃあ何すればいいのっていうのが分かんないっていうか、どうしようもなさがちょっと切ない感じがありますよね。
そうですね。なんかこう10歳くらい若かったら、これからもう英語圏に全振りして、それこそどこか海外の企業で働いたりとか、そういう選択肢も考えるんですけど、もうなんかここで暮らしていくしかないのでみたいなところがあってですね。
そうですね。
難しいなって気持ちですね。
いや、ほんとそう思います。なんか、結構最近だと私よくカメラの情報とか見てるんですけど、はい、カメラ系も全く同じことが起こってますもんね。要はその富士フィルムとか、キャノンとか、ソニーとか、みんな日本のメーカーなんですけど、 多分主戦場は日本じゃないんですよね。まあだからその日本では全然買えないみたいなやつが、あやっぱりなんかあるみたいで、なんか本当何でもそうなんだなって思っちゃうし、まあその多分今って世界情勢的にね、結構いろんな部品が高騰してるであったりとか、まあ日本の事情で言うと為替的に不利だったりとか、まあいろんなのが重なってのことなんでしょうけど、でもね、日本では買いたいものが買えない、ま、もしくはめっちゃ高いっていう風になってて、
はい、
なかなか厳しいよね、みたいな話は本当いろんなとこで聞くような気がしますね。
そうですね。それで言うと、例えばユニティのライセンス料金とかもどんどん高くなっていくんで、そこがなかなか辛いなという気持ちにはなりますね。
そうですね。まあユニティも、なんか私全然詳しく経緯とか見てないですけど、ユニティの去年のね、はい、年末に、まあ、年末でもないか、10月とか9月ぐらい
でしたっけ？9月頃でしたかね。
なんか、はい。一騒動ありましたよね、プランというか、なんていうんだ。
そうですね、ランタイム料金というのが追加されて、ユニティのランタイムですね、実行系ですけれども、アプリケーションを販売したりすると、その1本ごとに料金がかかるみたいなのを発表して、で、それが若干、体系がおかしかったのとか、なんか最初にガッと、大きな金額がかかるみたいな価格設定になってたりとか、まあこんなのは不一致だみたいな形で、ちょっと炎上して、で、結果的にユニティの CEO が退陣したみたいなことがありました。
あれって結局どういう形で収まったんですか？その常識的なプランみたいな感じになったのか、それとも現行のプランに近い形に戻ったのかでいうと、どんな感じになったんですか？
そうですね。最初のプランがちょっと、さっき話したようにおかしかったので、そこを緩和するようなプランに変更された感じですね。で、それから何があったかな。まあ、CEO の退陣。
はい。
それがないともう収まりがつかなかったって感じですかね。で、新しい、暫定 CEO がついて、今、従業員の削減ですとか、オフィスの削減ですとか、ポートフォリオの見直し、いろんな製品をディスコにしたりですとか、そうしたことをやってる最中ですね。
なるほど。じゃあ結構今まさに立て直し中っていう感じなんですかね、そうすると。
そうですね。
なるほどな。まあ、ユニティもな。なんか、私がそれ真っ先に認識できたのは、その騒動が起こってる時に、じゃあ WebGL ビルドはどうなるんだっていうんで、私の WebGL タイムラインがひどいことになってて、なんかそのユニティで大騒ぎが起こっとるなっていうのは、それのおかげでまあすぐ に認識はできてたんですけど。
ああ、そうなんですよね。最初の話だと、これ下手したら、ウェブページを一つ表示、1ページ表示して、ユニティのランタイムが読み込まれたらそれで課金されちゃうんじゃないかみたいな話が持ち上がっていて、で、それは、なんか一旦は、ノーという回答が出たんですが、その後また、課金されることに戻ったらしくて、で、そうですね、今だと一定以上アクセスがあると、ランタイム料金払わないといけないステータスになってますね。
そうなんだ。その1セッションごとではなくて、なんつったらいいんだ、そのページが1回表示されるたんびっていうわけではないって感じですか。
1ページビューみたいですね。
どうも1ページビューか。それ熱いな、はい、それ熱いですね。
そうですね。それこそウェブページだったらなんかこうバズってレディットのトップページですとかヤフーのトップページですとか紹介されると一気に数十万とか100万とか来るんで、それはやばいなという。
それはやばいっすね。
はい。
なるほど。そっか。俺その問題なんか脳の回答が一回出たやつしか見てなかったから、結局収まったんかなと思ってたけど、はい、そういうわけじゃなかったんですね。
そうですね。確かですね、ちょっと今パッと正確に思い出せられないのであれですけれども、インストールあたりの料金か、実際に発生した収益の何パーセントかみたいな数の、選択できるようになっていて、で、例えば、無料で公開しているものだったら、全然、ランタイム料金を発生しないみたいな 感じになっていますね。
なるほど、なるほど、なるほど。まあ、それだったらそっか。ちゃんとビジネスしたければ人業を通さなきゃいけないっていう形になってるわけですね。
そうですね。
なるほど。まあでも言うて、1ページビューあたりだったら結構、なんか、
なかなか凄まじいことに。
簡単に DDoS っていうかその、なんて言うんだろう、F5 連打とかであっという間に嫌がらせできるなって思っちゃうし。
はいはいはい、そうなんですよね。
やべえなって思っちゃいますね。なるほど。いや、それちょっともしかしたら普及の足かせとかになるかもしれねえな。どうなんだろう。まあ、実際どれぐらいビジネス利用されてるのかちょっとわかんないけど、ジャンタマとかあの辺はユニティなんでしたっけ？
ジャンタマ。
確か、なんか、普通にユニティ WebGL ビルドで動いてるブラウザゲームって多分、結構ありますよね。その、メジャーなタイトル。
そうですね。意外とあるんですよね。DMM さんが展開されてるものですとか、あとは何だろうな。予想外に使われてるっていうのは、ま、意外と最近きちんと動くようになってきていてですね。特に PC だと、まだ、iOS サファリとかだと結構難があるんですが、
はい。
はい。不安定で、なかなか大変ですね。
ああ、そうですね。サファリはちょっと、だってサファリは別に Unity WebGL ビルドだけじゃなくて、普通のウェブサイトとして結構大変ですからね、対応させるのが。
そうですね。結構WebGL 関連の不具合で 3JS とかあちこちも影響が出ていて、大変ですよね。
いや、大変ですよ。その WebGL だけじゃないですからね。他の API も結構怪しいやつとかいっぱいあるんで。
はいはい。
もう IE がいなくなって、ウェブの業界に平和が訪れたのかと思いきや、そこの部分は、そのヘイトの部分は今度はサファリが頑張って担ってるみたいな感じになってますからね。
そんな雰囲気ですよね。
本当に。結構みんな大変そうだなって思って見てますけど。
はい。
うん、なるほどな。じゃあ結構どうなんだろう。それでもやっぱ自分らで同じことをやるだけの、エンジン的なものから作るのを考えたらそっちの方がウェブ、まだ Unity WebGL ビルドの方がいいやってことになるところが多いんかな。
そうですね。自分だったら例えばブラウザーベースのメタバースとか作るんでしたら 3JS でいくのかな。
いや、だいぶ苦しいと思いますよ。
苦しいですか？
いや、だいぶ苦しいと思います。その、なんか 3JS が機能がないっていうことじゃなくて、3JS にある機能、はい、フル活用したところでゲームエンジン並みのことやろうと思ったら結構きついと思いますけどね。
ああ、それはありますよね。ユニティだったら使える方が多いので、例えば綺麗なワールド作ったりですとか、いろんな演出作ったりですとか、そうしたことができる方が多いので、そうした方に、普通の WebGL コンテンツ作ってくださいと言ってもなかなか、すぐにはできないと思うので、難しいですよね。
うんうん、いや、難しいと思うな。いや、難しいと思います。だって結構、いや、でも 3JS は本当にすごくて、まあ、IK みたいなこととか、まあ、普通にできるし、なんていうか、そのキャラクターの制御とか、まあ、そこそこ、普通にやるために必要なパーツってのはもう大体ライブラリ側に存在するんで、まあ、それを組み合わせていけばいいっちゃいい話ではあるんですけど、はい、なんかその実際に作ってみるとここ全然気づいてなかったけど吉野にされてたんだなっていうのがいっぱい出てくるじゃないですか、自分で作ってみると。
そうですよね。
だから多分そういうところはやっぱライブラリー、あくまでもライブラリーってそのツール的な使い方のそのパーツの集合体として便利機能が集まって一つのライブラリーになってるだけで、ゲーム開発用のやっぱりエンジンとかと比べるとそういうこうちょっとしたことなんだけど、実はここってユーザー体験にめっちゃ寄与してたんだなみたいなところを自分で作んなきゃいけない大変さがあるなって、まあ私はなんかその実体験として結構そういう案件とかやることがあるんで、
はいはい、
ね、まあそのカーソルキーで歩き回れるぐらいのことは全然できますよ、確かに。だけどそのじゃあモーションをいい感じにブレンドして走りから歩きに滑らかにつないでみたいなこととかを自分でやんなきゃいけないわけですよね。 で、さらにそこに IK を入れて、ちゃんと階段登ってる風にするだったりとか、こう手伸ばして物がつかめるようにするだったりとか、そういうのはこうゲームエンジンだったらパパッとできるかもしれませんけど、自分で実装するってなったら結構大変だよっていう感じは
しますね。いやー、ゲームエンジンでもなかなか大変ですけどね。正直。はい。
いや、でも絶対、ユニティとかの方が簡単にできるとは思いますけどね。比較したら。
まあでも何でしょうね。最近思うのはというか、ずっと考えてることですけど、メタバースプラットフォームとかそうしたものを作るんだったら、やっぱりオープンソースの上に乗っていた方がよくって、Web 標準と 3GS とかですね。で、やっぱプロプライエタリーな、プロダクトの上に乗っていると、長期的には大変なことになるな、みたいなのは実感しますよね。
うんうん、いや、本当それは、そうですね。まだそれ言ったら本当は全部自作した方がいいんでしょうけど。
はい。
まあでも 3JS すら使わないっていう選択をしてしまうと結構もう本当にやばいことになる。なんかそのちゃんとネイティブな WebGL かけるやつ何十人も集めなきゃいけないみたいになっちゃうから。
そうですね。
それちょっと無理あるなっていう感じ
ですね。あと WebGPU 対応どうしましょうかみたいなこともありますよね。
そうですね。そうですね。
はい。
いや、でも今から WebGPU で将来見越してエンジン作り始めるとかっていうのをビジネスでやろうと思ったら相当先行投資しないといけないから。
そうですね。
だいぶきついと思いますね。まだ今のタイミングだと。
ゼロからゲームエンジンなしで作る。そうですね。なんか最近ツイッターでバズってたのがありましたけどね。ユニティ不使用、UE 不使用。
いや、そういう系のやつは多分今後も出てくるとは思うけど、思うけどって感じだよな。
はい。
いや、結局だからその、コリンさんもさっきおっしゃってましたけど、その、メンテできる人間がいない問題に絶対ぶち当たっちゃうから。
そうですね。僕も昔C++ とダイレクト X、まあ Q あたりですけども、その頃は何でしょうか、普通に C++ でゲーム作ってたりとかしていた時期はあったので、ただ、まあそうですね、これはちょっと個人的なあれになっちゃうんですが、とあるゲームエンジンを自作されてた方が、その方がめちゃくちゃすごい方だったんですけど、もう2年くらいかかりっきりでその、自作ゲームエンジン作っていて、で、まあ、何でしょうか。確かにすごいんですけど、それを見て、これくらいすごい人が2年かけて、こんな感じなのかみたいな相場感というか、そういうのが分かっちゃった感じがして、
なるほど。
で、それでなんか、やっぱり茨の道なんだな、ということを悟っちゃったみたいな経験をしましたね。
うんうん、だから多分そうなんですよね。そのクラスの、もう、いや、クソやばっていうクラスの人が何人何十人っていて、はい、初めてとんでもないものが多分完成するのであって。
そうですね。
全部一人でね、やるってなると、そのモチベーション的な問題もあるし、なかなか難しいとこですよね。いや、でも、わかんないけど、その WebGL も、やっぱ出始めの頃は、なんか飛び道具的だったし、その、目立たせる用途に使われるのがせいぜいみたいな感じで、あんまりこう、ウェブ標準としての価値みたいなものがそこまでこう、その世間的に感じられてないような感じが最初の頃あったなと思うんですけど、でも今となっては結構なんていうんですか、その、ウェブ標準のありがたみみたいなのをすごい WebGL が担ってる部分があると思うんで、多分 WebGPU も今は新しいの出てきて目新しさでね、みんなやいのやいの言ってますけど、多分これが10年ぐらい経つと、これが Web で使えるありがたさみたいなのがだんだんいろんなところで出てくると思うんで、まあ投資して損はしないと思うんですけど、その投資するタイミングが難しそうな感じはしますね。
そうですね。それこそもう本当昔話になっちゃいますけど、WebGL って本当最初の頃って、本当に全部のブラウザが対応するんですかとか、セキュリティの危険がめちゃくちゃあるとか。
そうですね、そうですね。
なんかそういう話で持ち上がってましたよね。
うん、ありました。ただなんかその、はい、WebGL 使えば結局 GPU を呼び出せるわけだから、なんかいろんな情報が漏れちゃうよね、みたいな。
はい。
ことよく言われてたし、その Web の世界ってやっぱセキュリティにすごい敏感なんで、 何でもかんでもね、その最新の技術をパッパパッパ乗せていけるわけでもないし、なんていうかこう、レガシーにならざるを得ない宿命を背負ってるから。
はい。
だからまあ難しい部分はいっぱいあるんですけど。
それこそあの WebAssembly なんかもそうなんですけど、この Web で人間が読めないコードを配信するなんて何事だみたいな論調とかも最初の頃はあったりしましたね。いや、
本当そうですよ。本当そう。だからまあ、なんかね、ウェブってすごくこう、自由なね、世界だし、すごいこう、はい、夢あるんですけど、やっぱそういう難しさみたいなのもやっぱ同時にあるんで、まあ、WebGL もね、なんか私はずっと WebGL と一緒に歩いてきたと自分では思ってますけど、今が一番いいなって思いますもんね。その、なんていうか、WebGL 勉強し始めんときは、まあもちろん何も分かってませんでしたけど、やっぱ4、5年勉強して、まあ WGLD みたいなの書いて、それなりに認知されてきた頃って、自分はすごく分かってるつもりだけど、周り見てるとそんな使われてる感じしないから、廃れていっちゃうのかなって思ってたんですよね、結構最初の頃は。
そうなんですね。
なんですけど、なんか、今になって振り返ってみると、やっぱ需要が年々大きくなってきてて、今んとこまだ下降線に入ってない感じがしますもんね。ずーっとこう、必要性が上がって、ちょっとずつですけど上がってきて、WebGL スクールとかも終わっちゃうなと思ってたけど、全然終わることなく、ずーっと続いていて、まだ下降線に入ってないなっていう感じがするから。
ああ、それはいいことですね。
だからやっぱりなんかその、いや、グラフィックス、プログラミング畑の人からしたら OpenGL ES 2.0 なんてお前古代兵器じゃねえかっていう感じじゃないですか。古代兵器じゃねえかっていう感じなんですけど、何年前の API 使ってんだよっていう感じだと思うんですけど、やっぱ Web 標準であることの価値ってすげえなって思います。やっぱり
そうですね。
だなんかね、 WebGPU もすごくいい APIになってる、すでに現時点でもなってると思うし、まあこれからもブラッシュアップもされていくと思うんで、その進化が発揮されるのには多分早くても5年ぐらいかかるし、10年後ぐらいに真の姿になってるんじゃないかなってなんか私は思っちゃうんですけどね。
そうですね。最近ですと確かサファリもテクノロジープレビューで WebGPU 対応したっぽいですね。
そうですね。最近はそのテクノロジープレビューで一応なんかやってる風になってましたね、はい、
うんうん、
どのぐらいあれなのかわかんないけど、
いいことですね。
いや本当にもう WebGL だって10年かかったんだから、どうなの
か、まあ、まだ10年かかりそう
どうなのかな
ですね。
感じがしますけど、
特にUnityの WebGL だと、Safari が WebGL2 ベースになった時にかなり不具合が多発してですね、はいはいはい、クラッシュしまくり状態だったので、うん、まあそれが、そうですね、今年あたりやっと落ち着いてきたかなみたいな雰囲気なんですけど、おそらく WebGPU もそんな感じになると思うんで、実案件に使える日は、
いや、大事かなという。最速5年だと思ってますね、俺は。最速5年だと思ってるけど、はい、まあでも、なんていうんですか、その、進化が指数関数的な曲線を描くんだとしたら、今回は10年かかんないかもしれないんで、その、WebGL はだって2011年とかに正式勧告ですからね。だからその前から Chrome はなんか、正式勧告前から Chrome では動くみたいな状況だったことを考えると、もう15年とか経ってるんですよね。正直その WebGL 出てきてから。それでやっぱり今でも需要が伸び続けているような感じの流れをそのまま当てはめちゃうと、WebGPU まともに使えるの15年後になっちゃうから。でも多分そこは指数関数的曲線でこう、いい感じにギュンって伸びていってくれる未来もあるなって思うんで。
はい。
まあ、そしたら最速5年かなって思いますけどね。
やっぱりあれですね、テクノロジーって意外とそうした、なんでしょうか、時間感覚になりますよね。なんか、いいソフトウェアを作るには10年かかるみたいな話があるんですけど、結構割と身の回りのソフトウェア見回してみると、10年とか20年とか経ってるものが多いんですよね。
うんうん。
Unity とかだと2008年とか9年頃ですし、 VR チャットだと2014年だったかな、それくらいですし、あのログロックスはもっと前、2007年とかだったかなと思いますし、まあそんな感じで結構10年ソフトウェアが多いんで、あのこれを前提にしておかないと結構間違えるなというのはよく思ってます。
そのまあこれ特に Unity がとか WebGL、WebGPU がって話じゃないんですけど、やっぱなんかブレイクスルーが起こって加速するとしたらやっぱ別の要因が入ってくる。例えばなんかそのチャット GPT 的なものがめちゃめちゃ進化して、誰もがめっちゃ品質の高いプログラムを書けるようになる未来とかがあるとしたら、なんかその曲線がさらに上振れするっていうか、一気に進化が早まるとかっていうことはあるのかもしれないなと思うんですけど、
はい。
ね、なんか、なんかしらやっぱそういう、副次的な作用が組み合わさって全体として見たときには進化が加速していくような感じなんじゃないかなと思いますけどね。
そうですね。まあ、それで言えば生成 AI はちょっと怖いですね。
怖いですね。
生成 AI。はい。なんか、まあ、それこそ、あの、幻滅期とかないかのように、指数関数的に、あの、どんどん発展していく。で、それに追いつける人もいれば、あの、全然追いつけない人がいたら、その差ってとんでもないことになるはずで、あとは、あれですね、あの、権利的な問題とかでも、これ本当についていっていいのか、みたいな逡巡される方も結構いらっしゃると思いますし、なんかそこの判断が割と生死を分けるみたいなことになりかねないかな、みたいな心配が今ありますね。
いや、ありますよね。なんか、その、ちょっとなんかこう古い話になっちゃうかもしれないですけど、結構その声で操作する系デバイスについていける人ついていけない人みたいな感じの世代が一つあるような気がしてて、
はい、
で多分 AI 系やれる人やれない人の溝が多分今まさにできつつあるんじゃねえかなって思ってんですけど、
そうですね。もうエンジニアとか、まあそうしたところ関係なく、もうプロンプトでいい感じに仕事を進められる人の方が、あの、全然、あの、生産性が高いんじゃないかみたいな。
そうですね。
ことにもなったりして。
多分もうちょっと洗練されてきたら、その AI の精度とかがもうちょっと洗練されてきたら、多分、いわゆるエンジニアの言うところのググラビリティだったり、そのググリ力みたいな部分が、その AI にそのまま適用できるとしたら、 AI にいい感じの答えを出させるのが上手い人と上手くない人みたいなのが多分出てきて、
はい、
その上手い人がめっちゃ仕事ができるような感じになっていくとか、なんかそういうのが来そうな感じはしますよね。
これが逆に能動的に AI の方からサポートするような形になるとどうなのかっていうのもありますよね。
そうっすね。いや、なんかそういうのをこう見てみたい好奇心もあるじゃないですか。
はい。
でもなんかちょっと怖いっていうのも分かるような気がしますけど。
いやー、そうですね。僕、そうですね。それで言えば一つ好奇心としてあるのは、あの人間の知能を上回る本当に、何でしょうか、超知能みたいなものを見てみたいんですよね。
そうですね。
割と、何ですか、あの変な言い方しますけど、僕って人間に限界を感じていてですね。
はい。
なんか、あの、例えば、イーロン・マスクみたいな、あの、大成功者、あの、すごい偉業を成し遂げてる人でも、あの、X 見てると結構ポンコツっていうのもちょっとなんですけど、まあ、そんな感じですし、まあ、どんなすごいエキスパートの方でも、ちょっと専門分野外れると、なんかおかしなこと言っちゃったりですとか、まあ、そうしたことは絶対あるんですよね。で、そうすると、何でしょうか。あの、囲碁とか将棋とかの世界だったら、もう AI が、もう完全に神の一手を指して、あの、人間なんか寄せ付けないみたいなのがあると思うんですが、
うんうん、
あの、そういうのをちょっと見せてくれないかなと思ってるんですよね。はい。なんか、本当にすごい、何でしょうか。あの、我々が考えもしないような思考。とか、まあそれは例えば42とかそういうものになるかもしれませんけれども。
はい。そうですね。いや、それは俺もなんか思います。なんかもう、シンギュラリティ一回突破した状態をどうしても見てみたいなっていう感覚はありますよね、はい、やっぱり。
まあなんかそれ見れるかもしれないというのはちょっと楽しみですよね、我々が生きている間に。
そうですね。ワンチャンあるかもなっていう感じはしますよね。
はい。
ワンチャンあるかもしれない。実際、なんか SF の世界でしか語られてなかったものが、実現するかもしれないところの手前まで来てるって考えると結構ワクワクしちゃう気持ちは私もありますね。
そうですね。ワクワクしつつ、それで自分は生活できるんだろうかみたいな。
そうですね。そうですね。
この先生き残れるのか
という
切実な問題があるので。
そうですね。いや、ほんとそうですね。まあなんか、私なんかは一人社長だからかもしれないですけど、余計に思いますもんね、やっぱり。このままでいいんだっけっていうのを本当に折に触れ感じてしまうし。
はい。
なんか怖い気持ちっていうか、焦る気持ちっていうか、絶えず思ってしまう部分はあるけど。まあでも AI の進化とかは本当になんか、結構自分自身 SF っぽい話とか好きだったりするから、本当にどうなっていくのか、楽しみも結構大きいかもしれないですね、私の場合は。
そうですね。
いや、多分神が生まれてしまうと思いますよ、どっかのタイミングで。神が生まれてしまう。
はい。本当に。神を見てみたいですね。
本当に神が生まれてしまうと思うし、まあ神が生まれるってことは悪魔も生まれるはずなんで、そこでね、何が起こっちゃうかわかんないけど。だ、本当なんかちょっとなんか本当 SF みたいな話しちゃいますけど、宇宙でね、なんで人間以外の知的生命体が見つからないかって言ったら、多分このルートなんじゃないっていうふうに思うし、このルートでその文明発展していくと、どっかのタイミングでシンギュラリティで終わるっていうことなんじゃないって思ったりもするし、そのあたり確かめてみてえなぁとはやっぱ思っちゃいますね。
はい。
どうなんですかね。なんか実用的な AI でなんか使ってるのとかあります？私結構チャット GPT とかもあんまり使えてないし、GitHub Copilot とかもあんまり使って書いたりしてないんですけど。
そうですね。自分は両方とも使ってる感じですね。割とチャット GPT に軽く聞いてみるみたいなことはやってますね。
やっぱみんな使ってんだな。なんか俺結構もう最近、ちょっと半分受け入れてしまってる部分もあるんですけど、多分こうやって年取った人置いてかれるんだろうなって思ってますもんね、は
い、
その。
いやいやいや。
チャット GPT 別にいらねえやって思っちゃうから、こうやって置いてかれちゃうんだろうなって思ったりもするけど。
そうですね、具体的なところで言うと、今年1年間で、目立ったものであれば、ちょっとGo のサーバーが必要になったので、チャット GPT に書かせたことがありますね。自分で Go をちょっと文法を調べて、やるのは、まあ、できはすると思うんですけれども、時間がかかると思うので、それをちょっとチャット GPT に何回か聞いたら、10分か20分くらいでできちゃったんで、はい、いいのかこれみたいな気持ちになって、必要なツールがですね。
いやー、ほんとそうですよね。なんか、こう、自分の専門じゃないところでは、より大きな効果が生まれますよね、結構。
そうですね。あと Python のスクリプト、これもチャット GPT と10回くらいやり取りして、ちゃんと目的のものが作れたこともありますね。
うんうん、
そうですね。あとはそうですね、ゴドーエンジンというゲームエンジンを触ってるんですけど、それがGD スクリプトという独自言語なんですが、
はい、
結構チャット GPT に聞いたら教えてくれてですね、こんなことをやりたいんですけど、どうすればいいですかって聞いたら出てくるんで、それを参考にしたりしてますね。
なるほど。結構マイナーなやつなのに。
はい。
マイナーな感じがしてたけど、そうでもないんかな。意外と、ちゃんとその学習されるものの中に入ってたんですね。
入ってるみたいですね。なんとか。まあ、最も最近の Godot4 とかの最新の状態が入ってるかどうかはわかりませんけれども、例えば、Unity のスクリプトを貼り付けて、これを GD スクリプトに変換してくださいとか言ったら、ちゃんと変換してくれるんですよ。
なるほど。
割と動きそうな感じに。この動きそうなというのがちょっとポイントですけどね。
はい。そうですね。まあ、どこまで信用していいんかっていうのは、まあ、難しい。そこは多分人間が見極めなきゃいけないんでしょうけど。
そうですね。あと、ちょっと面白かったのが、まあ、GitHub で開発してるわけですけど、普段。
はい、はい。
で、 ちらっとプルリクが飛んできたので見て、あ、これチャット GPT に書かせたなと分かっちゃうみたいなことがありましたね。なんかあの筆跡が、筆致が違うんですよ、明らかに。
はい、はい、はい。
これ本人書いてないでしょうと、あ、こう、分かっちゃうもんなんだっていうのがちょっと面白かったですね。
いや、そうですね、そうですね。なんか私は自分ではあんま使わないんですけど、最近その、接点として、出会ったのはあれですね。スクールの受講者さんが使ってて。
はい。
こう言ってるんですけど、本当ですかっていう質問をもらったっていう。スクールのまあ、ディスコードでスクールのね、受講者さんたちとやりとりしてるんですけど。
はい。
コパイロットはこう言ってるんですけど、うまくいきませんっていう感じの質問が来たりしたことがあって、あ、やっぱみんな使ってんだなって、その時改めて思ったりもしたんですけど、まあ、私なんかあんま最近そこまでがっつり開発四六時中やってるわけじゃないからっていうのもあるんですけど、あんまりこう使ってやるような習慣がないんですけど、結構みんなやっぱ使ってんだなって思ってはいたんですよね。まあだからなんか自分の感覚的にはまだ別に今はそこまで頼ってもしょうがないタイミングかなって勝手に思っちゃってる部分もあるんですけど、まあ、でも意識的に使っていかないといけないのかなともちょっと感じ始めてるっていう感じですかね、私の場合
は。はい。ちょっと今、チャット GPT のログを見返してたんですけど、例えば、コマンドラインツールのオプションとかですね、聞いたら割と答えてくれるんで出てきたりですとか、あと変数面を考えるときとかによく使ってますね。
なるほど。
こういうことをしたいんですけど、いい英単語ありませんかとか。
はい。いや、結構もう、なんか今はチャット GPT がやっぱり、なんかこう、なんていうんですか、実用的っていう意味で言うと、やっぱテキストベースの AI が今だとパッとすぐ思い浮かびますけど、多分2024年、25年あたりで、まあ、平面、そして 3D っていうふうにこれが広がって、ていくんだろうなって思
い
ますし、
はい、
だとするとやっぱり俺たちの仕事のやり方も変わってくるんだろうなみたいなことも考えたりはしますね、私は。
それで言うと、Apple のビジョンプロがどうなるかっていうのは興味深いですね。
確かに。そうですね。
あれ、WebXR 動きますし、WebGL も行きますし。
はい、そうですね。あれなぁ、どうなんだろう、なんか。まだでもあれってアップル的にはどうなんですかね、その、いわゆるこう、アーリーアダプター的な人たち向けですよね、多分あれって、どっちかっていうと。
どうなんでしょうね。まあ、結構、アップルが好きな方々が、タイマイはたいてでも買っちゃうみたいなところは、アップル製品の場合あるんで。
まあ、あるかな。
それ考えたら結構、バカ売れしたりとか、しちゃうのかな。まあ、60万以上、あり得るかな、どうかな、みたいな温度感ですけどね。
まあ、絶対なんて言うんですかね、その、なんじゃこりゃっていう、その、悪い意味で裏切られるみたいなのは多分ないと思うんですよね。その、アップルという企業が持つブランドイメージ的に、こんなもんふざけんなよっていうものでは絶対ないと思うんですよ、さすがに。
そうですね。
うん、なんかしらこう、やっぱりイノベーションを起こすツールではあるとは思うんですけど、とはいえ値段とか見ちゃうと、とりあえず開発者向けかなって思っちゃいますけどね。どうなんですかね。
はい。これちょっとあまり言えないわけがあって、はい、自分ビジョンプロ体験済みだったりするんですね。
そうなんですね。
はい。Apple のデベロッパーラボというところで、で、体験したということしか言えなかったりするんですよ。それ以上言ったらダメと。
なるほど。そこ NDA でちゃんと縛られてるんですね。
そういうことですね。
いや、どうなんだろうな。いや、なんか私はあれ初めて最初に見たときに、まあ、なんていうか、その、いわゆる VR デバイスっていうよりかは、どっちかっていうと AR とか MR に近いものだから、なんかその生活様式を変える的なニュアンスが強いものなのかなって見てて思ったんで、まあ、そういう方向性は全然あるなと思いましたけどね。
そうですね。まあ、Apple が作ると、基本パーソナルデバイスになるので、それこそ個々人がもう iPhone みたいに持ち歩いて、自分のデバイスとして使うみたいなところが基本になりますから、60万オーバーをみんなが買うのかみたいなところはどうしても出てきますけれど。
そうですね。いや、なんか本当だから難しいなって思うのは結構、なんか結構やっぱ国際問題とかでデバイス、例えば中国が絡んでくると、アップル云々じゃなくってアメリカという国的にその中国との関係が密になるような取引はさせませんよみたいなこう横やりが入ってきたりとか多分するし、この今の世界情勢がね、果たしてこういうデバイス系とか新しいイノベーションに一体どんな風に関わってくるのかなっていうのもすごい気になっちゃうし、なんか中国とかでこう部品を作っててそれが輸入できなくて値段が高くなっちゃうだったり売れなくなっちゃうだったりなんかそういうのも起こったりしそうだから大変そうだなって思っちゃいますけどね。
大変ですね。
まあ、中国は、まあ、中国だけじゃないと思うんですけどね。そのなんか国際問題的なことが、ね、技術の発展にマイナスに作用してしまうっていうことが、まあ少しでも少ないといいなとは思いますけど。
はい。
まあビジョンプロはどうなんですかね。そういうところあんまり今のところは関係なさそうだけど、この間なんかアメリカでアップルウォッチが、なんかそういう系でのやつで販売できなくなって店頭から消えたみたいなニュースどっかで見ましたけど。
ああ、そんなことがあったんですね。
なんか、やっぱそういう系でなんか、せっかく60万も払ったのに、やっぱダメですみたいになっちゃうとかなり残念な気持ちになっちゃうから、なんかそういうところいい感じに何事もなく進んでくれたらいいなとは思ってますけどね。まあその私は結構外野の人間だからまあそんな適当なことしか言えることがないんですけど。
そうですね。基本的にもう現実世界が平和でないと、VR もメタバースも何もないので
間違いない。
そこはちょっとお願いしますって感じてしかないんですが、はい。
いや、本当そうだと思います。どんなにね、バーチャルな世界で楽しいことできるとしても、バーチャルの世界に入り込むためには、やっぱ一回現実世界という幅を通んなきゃいけないから。
そうですね。それで言うと、ちょっと、なんか悲しいのは、ロシアでゲームエンジン作ってらっしゃる方々とかいらっしゃるんですが、開発者の方々は大変そうですよね。
そうですね。いや本当にまあこういう話はなんか、軽率にね、軽率に何を言うべきかちょっと難しいんですけど、はい、まあ、どちらの立場に立つにしてもね、言うこと何でも難しいなって思いますけど、本当に少しでも早くね、何かしらの形で収束して、なんかこう世界全体がプラスの方向に行けるといいんですけどね。
そうですね。全くです。
いや、本当にだって、なんか我々結構、ね、なんかすごい遠いところで起こってることのように、まあ、捉えちゃいがちですけど、開発者とかだと全然そんなことないですからね。普段から結構グローバルにみんなやり取りしてるから。
はい。
隣の人と言ったら言い過ぎですけど、知ってる人レベルは普通にありますからね、いくらでも。
そうですね。まさに今、ツイッターでフォローしてる方に紛争当事国の方がいらっしゃいまして、なかなか、切羽詰まってるような状況がツイートされてくるので心配してますね。
いや、本当ですよね。本当にそう思います。まあ今はちょっとね、日本国内も年明けてから大変なことになっちゃってるけど、
はい、
まあ私の方はなるべくなんていうか、普段通りのことをすることが大事かなと思って、こうやって今日も普通に話そうと決めて始めたんですけど。
はい。
なんかもうそういうね、なんかちょっとこう、悲しい出来事のことを考え出すと本当にどんどんネガティブになっていっちゃうから、少しでも普通のことしようと思って、収録とかもね、望んでる感じではあるんですけど。
はい。
いや、ほんと今年はなんか、最初から飛ばしてくんなっていう感じですよね。ちょっとでもね、ちょっとでもなんか、自分のできること多分やるしかないんでしょうけど。
そうですね。
でも、コリンさんは本当、なんか最初の話にちょっと、 最初の方にもこんな話してましたけど、やっぱコリンさんはやっぱ自分が楽しいことやりながら、その楽しさ、面白さで世界を良くしていくっていうのが、すごいなんかマッチするキャラクターだと思うんで、その方向でどんどんやってってほしいですね、私的には。
ありがとうございます。そうですね。結局、なんか自分が大事になっちゃうんで、それはなんか、子としてもしょうがないみたいな感じになってますね。
いや、でもそれ、多分結構大事なことだと思いますよ。やっぱりなんか、ね、周り見たら、すごい、こう、食らってしまうというか、精神的にこう、ね、沈んでしまうことってあると思うけど、みんながこう、前向きでいられればね、絶対それ全体として見たらプラスだし、すごいこう自分のためとは言いつつも楽しいこと面白いこと追求していく人って絶対俺は必要だと思って、
そうですね、
やってほしいなって思いますけど、
ね、特に X では僕はネガティブなことは絶対書かないようにみたいな感じで運用してますね。
はい。いやもう俺本当コリンさんのそういうとこすごいなって思って見てますよ、いつも。ダジャレとかも含めて。
ダジャレは、あれはですね、間を持たせるためですね。
ダジャレ。
っていうか、正直、技術ツイートよりもダジャレツイートの方が伸びることがあって、これはどうしたものかみたいな気持ちにもなってたりするんですけど。
いや、ダジャレツイート、めちゃくちゃ俺好きですけどね、よくこんなこと言えんなと思って、いつも、思わずいいねしちゃいますけど。はい、
ちょっと去年あたりから何でしょうか、ノーマルな普通のダジャレからはちょっと一歩外れて、ジョークの域に一歩踏み込んでみたいなところがあったりしますね。
いやもう続けてほしいですそのまんま。
そうですね、そのまんま続けようと思います。
はい。いや絶対いいと思うわ。そういうの大事だと思いますもん。
はい。
私はもう最近結構写真ばっかり貼ってるからあんまり技術の話しなくなっちゃいましたけど、まあ、してないわけじゃないかな。結構ツイッター上でリツイートする内容とかは前から変わってないから、多分フォローしてる人たちからの見た目はあんま変わってないと思うんですけど、自分自身が言葉にすることがあんまりなくて写真ばっかり貼ってる感じになっちゃってるんですけど、まあでもコリンさんのダジャレとか結構俺は好きで見てますね。
ありがとうございます。
なんでそのダジャレやることになったんでしたっけ？その話しましたっけ？なんか前に。
まあ、もともと小学生の頃からダジャレが多くてですね、僕。
あ、もともと、普通にダジャレが好きな。
普通に好きだった。
人として成長してきたっていうだけなんですね。
そうですね。多分、脳みその中で、割と基本的なプロセスとして、全文検索エンジンが走ってるんですよ。
はい、はい。
で、それが常に、CPU の負荷を何パーセントか食っていて、ダジャレが思いついたら、なんかアウトプットされてくるみたいな。
はい、はい、はい。なるほど。
感じなんですかね。
なるほど。
多分、何年か前にですね、正月にインフルエンザで寝込んでいたことがあったんですが、
はい。
その時もダジャレツイートしてたんで、だいぶ、そうですね、止まらないプロセスなんじゃないかなと思ってますね。
なるほど。もうバイオスに書き込まれてる感じなんじゃないですか。
そうですね。OS の基本機能として載ってる。
バイオスにもう、
予感がしますね。
ダジャレエンジンが書き込まれているっていう状態なんですね。
はい、あ、でもあれなんですよ。チャット GPT がダジャレ苦手じゃないですか。
はいはいはい、はい。
言葉遊びが理解してくれないんで、まあ、どれだけ AI が発展してもというか、まあ、今のところはですけど、僕の方がダジャレはできるんだぞという、
はいはい、
なんでしょうか、安心感がある。
いや、それいいっすね。それいいな。なんか、
はい。
いや、チャット GPT なんか目じゃないからね、つってこう言えるものが何かあるっていうのいいですね。
まあ、多分どっかで、ダジャレを学習してしまうと思うんですけどね。マルチモーダルな何かで、言葉と音声の関連付けを学習して、これが面白いと学習してしまったら、多分、AI がダジャレを量産してくるようになるんで、その時は、僕は人生どうするか考えないといけないですね。
いやー、どうなんすかね。なんか前に、川柳だか短歌だか俳句だかで、AI が作ったものか人間が作ったものか、もうもはや見分けがつかなくなりつつあるみたいな話はどっかで見たような気がするんで、なんかその情緒的な部分に訴 訴えかける系のことも多分できる可能性はあるんでしょうね、多分ね。
なんかあのキャッチコピーですとかそうしたものを考えるのすごくうまいですよね。もう学習されてしまってるんですけど、これはちょっとあの本職の方々大変だなと思うことが結構ありますね。
確かに確かに。
なんかあの、うん、この文章をちょっと大げさにしてくださいですとか、あのこのツイートをちょっとバズる感じにしてくださいとか、そうしたらあのめちゃくちゃ仰々しい表現が返ってくるんで、まあこれは使えないってボツにするんですけど、でもそうしたことができる、まあ誰でもできるというのはちょっと恐ろしいことで、まあ実際に英語圏とかであのそういうコピーライターさんとかの仕事が減っていってるみたいなツイート見て、これは大変だなと。いう気持ちになってますね。
確かにそうっすね。いやなんかそうっすね。だからまあしばらくは例えば雑誌だったり書籍だったりはせいぜいその活用して手間を減らすぐらいの効果しかないかもしれないですけど、いずれ全部編集やってもらって全く問題ないみたいな制度になっちゃうかもしれないですもんね。
そうですね。なんかどこかであの道筋が見つかったら咳を切ったようにそうしたことが行われる可能性は高くて、
確かに
あと何年今の仕事ができてるかなという心配がありますね。
いや間違いない。ダジャレも克服されちゃったら本当にやばいですね。そしたら
やばいですね。
うん、やばいですね。
僕のアイデンティティの一つがなくなっちゃう。
なんでダジャレ難しいんだろうな。やっぱりちょっと語彙の問題なんですかね。文脈の理解なんかな。
どうなんでしょうね。
何なんですかね。
AI がまだ音を学習してないのでだと思うんですけどね。
ああ確かにね、はい。そうか。
この漢字の読みはどうなんだとか。
ああ確かに。
ところが多分入ってないので。
いやまあでもすぐできるようになっちゃいそうな気がすんな、なんか。
そうなんですよね。
うーん。いや、ダジャレ AI はちょっと面白いけどな。ちょっと面白いけど。いや、本当にだってね、物語系とか、小説家の人たちとかも、あと漫画家さんとかね。だクリエイター系の人たちは本当にちょっと、背筋伸ばしておかないといけないなっていうのは、結構ありますよね。
そうですね。
なんかこの間なんだっけな、あれ手塚治虫の絵柄を学習し、手塚治虫のストーリーを学習し、そうして AI が生み出したやつに人間が手を加えてブラックジャックの新作が出ましたみたいな、
はい、
やつなんかテレビで見ましたけど、なんか本当にそんなんがもうどんどん出てくるとしたら、コンテンツもはや無限生成の世界じゃんって思っちゃいますよね。何でもありじゃねえかって思っちゃうような。いやだってブラックジャック新作出ました。もう本当に 絵だけ見たら完全に手塚治虫なんですよ。で、そのストーリーも、なんか映画監督だったか誰かが監修して、その AI が出してきた候補の中から選んで、ちょっと味付けしてっていう感じにしたような話だったと思うんですけど、もう死んでても関係ねえんだって思ったら、何でもありですよね、本当に。何でもありだよな。
そうですよね。まあ、あとはそうしてコンテンツがどんどん増殖していくことになると思うんで、そうしたら、まあ、なんか希少価値みたいなのがどんどんなくなっていくみたいなところもあると思うんで、大変ですよね。
どうなっちゃうんですかね。なんか、本当、なんか我々の世代だったらこう好きな漫画家とか好きなイラストレーターの画集だったり設定資料集だったりそういうの買って集めておくみたいなのあったけど、いずれはこう自分で生成しちゃうみたいな世界になっちゃうんですかね。なんかもうもはや誰の作品とかっていうのなくて自分の好きなコンテンツを生成する時代みたいなのが来るのかな、最終的には。
それこそ、まあ最終形としては、もう自分の周りを、もう自分の好きな世界にしてしまう。で、もうそこで永遠に生き続けるみたいな、もう完全に SF になっちゃいますけど。
まあでも VR がね、それに合わせてどんどん実用化されていってたら、
はい。
もうまさに まさにそれができちゃいますよね。
できちゃいそうで、ちょっと怖いですね。
怖いですね。そうですね。
まあ、一番怖いのは、そうなったとき、僕の仕事ないじゃんということなんですけど。
いやー、そうですね。でもなんか、それぐらいまで行っちゃったら、なんか、さすがにもっと、なんていうんですか、その、生活のインフラ系の技術革新も同じように進んでってると思うんで、まあ、例えばエネルギー問題が解決して、それに基づく産業はもう一切合切全て自動化されてしまってとかってなってくると、逆に生活コストがすごい下がってるとか、なんかそういう可能性もまあありますからね。
そうですね。まだなんかエネルギーコスト的に最適化の余地があるところ結構あるような気はするんで、なんかそういう形でいい未来が見えるといいですね。
そうですね。いや、本当エネルギー問題とか食料問題、まあエネルギー問題が解決したら食料問題も解決しちゃうと思うんで、多分なんかそれ系のブレイクスルーが一個ボンってあったら、だいぶ変わってくると思うんですけどね。まあ、そうなったら本当になんていうか、こう、あんまり、まあ仕事をするのは今の感覚で言う趣味じゃないけど、働きたい人は働いてもいいですけど、まあ働かなくても世界は回ってますみたいな感じになる可能性もあるから、まあそしたらね、もう好きなことだけやってりゃいいわけでしょ。まあ、その世界最高だなって思いますけどね。
はい。
本当に。好きなものに囲まれて好きなことだけやって生活して、そういう世界が生きてるうちに来たらいいけどな。
そうですね。そうして、何でしょうか。まあ、言ってみれば働く必要がなくなったところ、時に、まあ自分が何するかって考えると結構難しい気がしますね。
確かに。はい。確かに。
うん。
なんか、ちょっとこれいきなり変な振りになっちゃうかもしれないですけど、コリンさんのその趣味的なものってないんですか？なんかその
趣味ですか？はい。なんか割と聞かれると困るんですよね。
いや俺で言えば、俺最近写真っていう趣味を見つけたんで、
はい。
その例えば老後の世界、その仕事しなくていい世界来たら何やるって言ったら写真だけやってりゃいいんでしょってなったら、それやると思うんですけど、
はい。
なんかそういうものはないんですか？なんかコリンさんは。
そうですね。一応趣味って言えば VR。まあそれはジョークですけど、一つの。はい。
はい。
あと、まあよく趣味として言ってるのは、一応鍵盤楽器弾いたりとかできるんで。
ああ、なるほど、なるほど。はいはいはい。
まあ仕事の合間とかにちょっとキーボードに向かってなんか適当に弾くみたいな、そんなノリですけど、そういうことはしてますね。結構そうですね。そうした楽器を弾くというのは割と AI が来ても大丈夫なのかな。なんかそういう気が今してきたんですけども、まあ、作曲 AI とか出てきてまして、まあ、作詞とかもチャット GPT にお願いできて、まあ、作れてしまうんですけど、こう、鍵盤を弾いて楽しいというのは全然影響されないんで、
うんうん、
実は大丈夫なんじゃないかなみたいなことを思ったりしましたね。
いや、確かにそう。絶対そうだと思います。だから写真だって、なんか生成できちゃうから、もう今すでにほぼ生成できちゃう世界になってきてるから、
はいはい。
その、撮るという体験だけが俺たちの領域なんですよ。その、絵を作るっていう部分はもう大体できる未来が完全に見えちゃってるし、もう両足で突っ込んでるぐらいのところまで来てると思うんですけど、
はい。
でもその、撮って、眺めて、思いを馳せて、みたいなことってやっぱ、自分の世界でしかできないから。だから私はなんか最近その写真とかカメラをやり始めたことすごく良かったなって思ってるんですけど。
うん、
鍵盤を叩く自分みたいなのも絶対ね、AI がどうにもできない世界だから。
そうですね。
めっちゃいいと思う。
まあ、プリミティブなところで言えば物を叩いて音が鳴るというところのインタラクション。これを超えるものはなかなか生み出せないと思うので。
そうです。そうですね。
はい。
うん。いや、まあ、VR の世界で再現までは全然できるかもしれないけどね。
そうですね。
うん。
まあ、でも、例えばドラム叩くときにスティックの跳ね返りですとか。
確かに、ね。
がないじゃないですか。
そうですね。そうですね。
はい。
鍵盤ぐらいだったら、まあ、風にはできるかもしれないけど、ドラムとかになってくるとちょっと難しいかもしれないですね。うん、
そうですね。
なるほどね。確かに。
あと、そうですね、趣味、割と、何でしょうか、自分で言うのは変ですけど、何でもできちゃうんで、割と困っちゃうところがあるんですよね。
なるほど。
はい、今はツイッターとかに上げてませんけど、イラストカットとかも一応書けますし、
へー、そうなんだ。
はい、あと、まあ、作曲、まあ、DTM もやってましたし、あと、何だろうな、まあ、例えば変な話するんですけど、今ここで電気が全く使えなくなって、まあ、災害に遭うとか、まあ、そういう社会状況になるとか何でもいいんですけど、まあ、そうなってもなんかできることがある気がするんですよね、自分の場合。
うん、なるほどなるほど。
例えば、紙と鉛筆さえあれば、そこに絵を描いて楽しめるし、まあ、紙を使ってもうボードゲームとか作っちゃうこともおそらくできると思うし、そうですね。なんかそれこそ五線譜弾いて、音符書いて、作曲することもできるし、で、割と困らない気がするんですよね。なんかそうした、なんでしょうか、コンピューターがなくなっても大事なバックアップがあるみたいなのが、なんとなく安心感があってですね。
いや、いいですね、いいですね。
そういう、状態を意識的に作ってきたみたいなところはあったりしますね。
なるほど。いや、でもいいですね。それ確かにいいと思います。いや、本当それめちゃくちゃ大事になってくる可能性あるような気がしますね。
いやー、大事になったら困るんですけどね。
困るんですけどね。いやでも本当そうだと思いますよ。だからなんか、俺なんかその、COVID っていうか、コロナの流行されが始まったくらいの頃に本当に思ったんですけど、まあ、今回はコロナの影響で、まあ、旅行業界だったり飲食店だったりが打撃を受けました、仕事なくなりましたって大騒ぎしてるけど、これが電気使えなくなりました系だったら俺たち死んでたなって本当に思ったんですよね。
その
今回はたまたま飲食店とか旅行業界とかが煽りを食らっちゃう災害だったけど、電気使えない系の災害だったら本当に俺たち何もできなくなるなって思ったし。
そうですね、
なんか今回はたまたまだね、すごいラッキーだっただけで、あるかもなって思って生きていかなきゃいけねえなっていうのは、
はい、
本当にコロナの騒動を見てて思ったんで、そのコリンさんの感覚はなんか似たようなことを俺も感じてるかもしれないですね。確かに、まあ、最悪俺は寿司が作れるんで、
そうでしたね。
それでなんとかなるかもしれない。
なんか寿司職人とか海外だとだいぶ需要があるんじゃないですかね。
だいぶ需要ありそうなんで、そうですね。
はい。
最悪寿司握って巻物を巻いて生きていくことはできるんで。
いやー、強いな
ー。そうですね。最悪それで生きていけるんで、俺は。
はい。
確かにね。なるほど。はい。じゃあ、コリスはちょっと、時間結構もういい感じの時間になってますけど、なんか喋り足りないこととかありますか？大丈夫ですか？
そうですね。大丈夫かなとは思いますけれども、なんか忘れてる気がするな。なんだろう。まあそうですね。僕は基本 VR を続けていこうと思ってるんで、
はい。
まあそれが何年続くか、ちょっと楽しみに。していただけると皆さんいいのかなという気持ちですね。
はい。
やっぱり会社作って何年も持たせるって難しいことだと思うんですよね。あ、そうだ、それで言うと思い出した。会社作って変わったことですね。自分が変わったことで言うと、まず人生の選択肢に会社を作るというのが増えた。
はい。なるほど。
はい。一度会社を作ったら、二度目も三度目も多分作れるんですよ。やり方はもう分かってるんで。で、なんか連続起業家の方ですとか、まあそうした考え方がちょっと分かったな、みたいな気持ちですね。あと、まあ会社楽しいですね、確かに。なんでしょうか。誰からも制約受けずっていうのはちょっと言い方があれですけれども、すべて自分の判断になるんで、なんか、会社員として仕事をしていたときは、なんでしょうか、手袋をはめて物に触っていたみたいな感覚があったんですよね。それが、会社として、自分でやっていくと、 素手で物に触れることができるみたいな、そんな違いがあるように感じます。で、問題は、素手なので、例えばナイフをガッと握っちゃったりとかすることがあると。
はい、はい。
なんか、僕の1年間の経験を話すと、はい、そんなイメージです。
なるほど。なるほどね。いや、まあ、言わんとしてることはわかる気がしますけど。
はい。
まあ、全部自分に直接来ますからね。
そうですね。はい。
確かにね。そうですね。うん、まあでも、本当になんか、いろいろありつつも、VR と、しばらくは一緒に。まあしばらくはっていうか、願わくばずっと一緒になんですかね。
そうですね。願わくばですね。個人的には、何でしょうか。VR に恩義を感じてるんで、自分の人生を一変させてくれたというのがありますので、
うんうん、
もうこれについていくしかないんじゃないかなという気持ちですね。
いやー、いいですね。私もまあ WebGL に対して似たようなことをやっぱ感じてますよ。やっぱこれが少しでも普及して、
はい、
誰かの役に立ってってなってほしいからこう、スクールも諦めずになんか頑張って続けてますけど、まあそれと近いかもしれないですね。はい、では今日もですね、なんかあっという間に時間が過ぎていって、なんか本当にね、楽しく喋ってたらもうこんな時間経ってるっていう感じではあるんですけども、あんまり長くなりすぎるとね、聞く方も大変だと思いますので、今日はこのあたりで、終わりに していこうかなと思います。はい、じゃあ、最後にコリンさんの方から、告知やお知らせなどありましたらお願いします。
はい、ありがとうございます。株式会社フレームシンセシスという会社やってるんですが、VR の開発会社なんですね。で、言ってみれば、VR の何でも屋さんです。
はい。
なので、なんか、VR の困りごととかありましたら、ぜひご相談ください。こんな感じでしょうか。
はい、ありがとうございます。いや、もう、間違いない。その経験値的なことで言ったら、結構随一な方ではあると思うんで、はい。これ聞いてる方の中でね、まあ、たまたまお仕事でそういう案件が今来てるよ、みたいな人もいらっしゃるかもしれないんで、はい。ぜひ何かありましたら、コリンさんにお声掛けいただければな、と思います。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。はい。じゃあもう本当にね、もう喋ろうと思ったらずっと喋れちゃうんで、今日はね、これで終わりにしようと思うんですけど、コリンさん、初めての2回目出演ゲストということで、今日は長々とお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。また呼んでくださって光栄です。
ですね。また100回目ぐらいで第3回ゲストになるかもしれないんで、はいはい、またお声掛けしますんでよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではノーマライズ FM のいつものお知らせで終わりたいと思うんですけれども、ノーマライズ FM ではシャープのノーマライズ FM というそのまんまのね、ハッシュタグで皆様からのご意見など、随時募集しております。ちょっと聞きましたよぐらいのね、簡単な感想とかのツイートでもね、見つけたらすごく嬉しく拝見してますので、まあ、何かね感じることとか、まあ、あとはまああんまないかもしれないですけど、要望とかね、もしあるようだったら、気軽にツイートなどしていただけると、私としてはすごく嬉しいですので、ぜひよろしくお願いします。はい、では今日はこれで終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。